なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生、生でライブを見れなくなって、もうすぐ3ヶ月になります。20歳から56歳まで36年間ずっと生でライブを見続けてきました。最近配信でライブを見ていますが、配信でライブを見れば見るほど生でライブが見たくなるし、ライブは自分にとって生きがいであり生きる活力なので、早く生でライブが見たいです。ライブ人生は続くよ、どこまでも。なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。7月から再開するライブハウスもあるみたいですが、ライブハウスはろくに保証もされずに、かなり早くからコロナを感染拡大させないために休業しているのに、ガイドラインがあまりにも厳しすぎ、特に演者と客席の間にビニールシートをして、さらに演者と客席の間は2メートル、観客はマスクをして声も発さないのに、客席と客席の間は1メートルから2メートル開けるという点は改善すべきだと思います。ライブハウスがマスクをして声も発さないのに、客と客の間1メートル2メートル開けなければならないのなら、電車でも職場でも飲食店でもどこでも人と人との間を1メートル開けなければならないし、保証するつもりがないのなら、ライブハウスを差別しないでほしいです。もちろんコロナはまだ収束してないので、店も演者も観客もかなり気をつけなければなりません。ガイドラインは店の形態や大きさによって分けるべきだと思います。全てのライブハウスが同じガイドラインというのはおかしい。日本のコロナの対応ではいつコロナが収束するかわからないので、それぞれがコロナに気をつけながらウィズコロナでコロナと共存していくしかないと思うのです。一日も早くそれぞれのライブハウスに対応するガイドラインを作って、一日も早いライブハウスの再開を願っています。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133、 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
それでは今日のゲストを紹介します。宗敦さんです。宗さんは昔初めて完全に一人でライブ企画をやり始めた時に、三軒茶屋ぐるぐるというお店で大変お世話になりました。今は静岡で農業をやりながら店もやっています。宗さん、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、どうもよろしくお願いします。
ちょっと長くなりますが、こう宗さんとの出会いが本当に奇跡というか、本当になんかいろいろなドラマがありまして、三軒茶屋のぐるぐるでライブ曲をやるまでに、まず最初はですね、2008年4月にリキッドルームで、ジャガタラと共に何のこっちゃい西山のルーツであるミュートビートの1日限りの再結成ライブがあったのですが、全然チケットが取れなくて、いつものようにライブ当日チケットを求めて会場に行きました。残念ながらライブは見れなかったのですが、もう一人ライブを見れなかった人がいて、帰ろうとしたらたまたま目があって、初対面の女性なのに珍しく女性と二人で飲みに行くことになりました。その女性の友達は奇跡的に中に入れたみたいです。そしていろいろと話してるうちに、その女性は三軒茶屋ぐるぐるの人たちと親しくて、一週間後に代々木公園で三軒茶屋ぐるぐるのパーティーがあるから、もしよかったら来ませんかと言われて、たまたま映画館の仕事が休みの日だったので、CD を持って遊びに行きました。CD を持って行ったおかげでちょっと DJ もやったのですが、おかげで三軒茶屋ぐるぐるの DJ イベントにも参加することになりました。そして次の DJ イベントにも参加することになったのですが、それが中止になったので、じゃあ最初で最後のつもりで大好きな人たちを呼んでライブ企画をやろうかなと思って、山本誠一さんと二階堂和美さんと ECD さんを誘ったら、なんと全員出演を OK してくれて、しかも奇跡的にクリスマスにやることになりました。しかし2008年は4月にお姉さんと出会ってから、クリスマスにライブ企画をやるまでの間に17年間社員として働いてた映画館も辞めて、プータロー状態でライブ企画をやり始めた激動の年でした。第1回目、その2008年クリスマスの二階堂和美、山本誠一 DJ、ECD ライブ &DJ というライブは本当に奇跡のライブでした。宗さん、あの時はありがとうございました。
いえいえ、なんか宗さん思い出しますね。
第1回目はね、本当すごいメンバーでしたよね。本当にね、
ECD とかすっごい覚えてますね。
はい、そうですね。残念ながらなくなっちゃいましたけど、ECD さん、ライブ終わった後、二階堂さんと山本さんは、こう、話しながら食事してるのに、隅っこですごい一人でね、いまして、まあ、もともと ECD さんすごいシャイな人ですからね。
うん。
やっぱそれが印象に残っていて、で、山本さんにですね、
うん、
DJ しかやらないと言ってたんですけど、うん、まあ、なんとかに二階堂さんとセッションしてもらえたらと思いまして、で、山本さんに普通にやってくださいって言ったら絶対やらないと思ってたので、
うん、
一応直前に二階堂さんに一応聞いてみたんですよ。山本さんとセッションどうですかって言ったら、ぜひやりたいですって言ったので、ちょっとまあ思い切ってそれを山本さんに伝えたら、意外とあっさりオッケーしてくれまして、いやでも本当すごかったですよね。15音しかリハやってなかったのに、山本さん結局 6曲も一緒にやってくれて、本当に良かったですよね。
はい、
すごかったですね。
いや、なんか僕、店切り盛りしてて、全然、なんか、記憶が、
はい、
ああ上げてたり。
はい。
もう、なんか、知らないお客さんもいっぱいいたりとかして、
は
い、もう無事に終わることだけしか考えてなかった気がしますけど。
そうですね。宗さんオーナーですから、それと、そうですね。ドリンク出したり、料理出したりしなきゃいけないですもんね。
盛り上がれば盛り上がるほど、苦情とか、そういうのを考えてきたり。
ああ、なるほど。はい。
普通のお店でしたからね。
はい。
そんな思い出です。
そして、2009年3月29日に開催された第2回目、鴨田純透明ロボ、いい子泣きみそ。これはですね、いい意味でも悪い意味でも本当に思い出深いライブになりました。鴨田純さんがイメージ的にちょっと中性的なので、鴨田純以外の4組は全員女性で、確か女たちというライブタイトルです。1回目、2回目と受付を手伝ってくれた、反業界人の知人がいたのですが、5組も呼んだために入場が50分くらい遅れて、仕切りが悪かったとライブの打ち上げで13時間説教されて、もう嫌になって途中で逃げ出しました。でもライブは本当それぞれ良かったです。でも後3日間くらい落ち込んで、もうライブ企画はやめようと思ったけど、荒川土手でネコール借りながら空を眺めていたら、くそこのままライブ企画をやめてたまるかと闘志が湧いてきて、ライブ企画を続ける決意をしました。でもこのライブ企画で穂高さんに出会って、今でも関係が続いていて、今となってはライブを企画して本当に良かったと思っています。あと、穂高さんに聞いたら、初めて外部の人間にライブに誘われたみたいで、そして穂高さんはあの頃すごいテンションが低い時期だったみたいだけど、その後も三軒茶屋ぐるぐるでライブをやってもらったり、本当にいい出会いになりました。宗さん的に5組のね、ライブ。あれ以来もう5組は絶対やらないと。もう最高3組にしようと思ったんですけどね。うん、
はい、はい、はい、はい。思い出してきました。
ちょっと遅れちゃいましたもんね、50分ぐらいね。
うん、うん、うん。多分、西山さんの中で、見たい人、会いたい人がいっぱいいたと思う中、はい、5組ってところで、
はい、
大丈夫かなと思ったんですけど、
はい、
なんとかやってましたね。
はい。そう、ライブ自体ね、鴨田純とかも良かったですよね、最後ね。本当にね。
もうリハから、はい、どうなるか分かんなかった。
はい。はい、
うん
うん、で、あの時ゆるい目というか、鴨田純が、ちょっと、弾き語りでライブをやり始めた時期で、
はい。
で、いや、本当に、もともとゆるりめもね、すごい好きだったんですけど、すごい良かったなと思ってね。はい。いや、本当これ思い出深いライブですね。いろいろな意味でね。本当良かったです。
うんうんうん、
そして、そんな中開催された第3回目、原真澄、杉林康夫、ビッケさんと。これはですね、ビッケさんと杉林さんは決まっていたのですが、ビッケさんの紹介で昔からの3人の共通の知人で、原真澄さんというミュージシャンがいるんだけど、最近全然一緒にやってないから、この機会にぜひ一緒にやりたいと言われて、この3組になりました。原真澄さんね、初めて見たんですけど、本当に良くて、まあそれ以来、本当にもう何度もライブ見てるんですけど、まあライブ終わった後もすごい、パワフルで、なんか、ほんと元気で、ね、原真澄さん、今でもすごい元気なんですけどね。で、原真澄さんに今でも会ったら、何のこっちゃいって言われますからね。本当にね。
うんうん
うん、いや、ムネさんは、
はい、
クジラとか原真澄さんとかはあんまり知らない感じでしたか？
はい、初めてあの時会ったり、聞いたりした人もいっぱいいたんですけど、原真澄さんとかは名前だけ聞いたことあるみたいな感じでしたね。はいはいはい、
そうなんですよ、うんうんうん。自分もそうなんですけど、名前聞いたことあるんですけど、全然ライブを見たことなかったんですよ。で、うんうんうん、あの日初めてライブを見て、わ、ほんとすげえなと思って、いや、それから、うんうんうん、CD も買ってライブも見るようになりましたね。はい。 そして、第4回目ですね。2009年9月11日、フュープラス山本久人、クラゲ、透明ロボ、プラス、添田祐介と岡さんと。で、オープニングでこのミール。で、第1回目に出演してくれた透明ロボの、このバンド編ですけどね。よかったですけど、はい、このフューさんとね、山本久人さんのライブがね、あ、本当に良かったですね。で、最近フューさん電子音楽に、なってまして、あんまり歌わなくなっちゃったんですよね。いや、だからまた、フューさんも、もちろん歌ってほしいですよね。
ね、フューさん会いたいですね、また。幸福の住処っていう、あれもずっと大好きで。
あ、そう、山本さんとそれこそやってるやつですよね、一緒にね。
はい、そう、あれが生で聴けたのは本当に最高でした。はい、しかも、その後おしゃべりできたりして、
はい、
フューさんは本当かっこいい人でしたね。
そう、それで、1年か2年ぐらい前に、山本さんとフューさんがライブやって、なんとその幸福の住処の曲を何曲か歌ったんですよ。すごい良かったです。はい。
名盤ですね、本
当。名盤ですよね。
はい。
そして三軒茶屋ぐるぐるでの最終回になってしまいましたが、2009年12月23日、第5回目、曽我部圭一、淵上船と、オープニングアクトで見舞いも、これもですね、いろいろと思い出深いライブになりましたね。で、曽我部圭一さんと淵上船さんという異色の組み合わせでしたが、思い切ってね、なんか一緒にやってくださいと言ったらですね、本当はね、こういうの、ミュージシャンによっては良くないらしいんですけどね、そしたら、曽我部さんも淵上さんも OK してくれて、で、ただその、セッション曲は自分で考えてくださいと。して、で、初共演なんで、お互いの曲は無理だろうと思いまして、で、それぞれがカバーしてる曲で、なんとなくその、曽我部さんと内上となつさんに合いそうな曲を自分で考えまして、それ、その中から選んでもらったんですよ。そしたら、ディープパープルのスモークオンザウォーター、そして美空ひばりさんのリンゴ夜明けのセッションになったんですけど、これ意外にも、美空ひばりさんのリンゴ夜明けをカバーしてるのが曽我部さんで、ディープパープルのスモークオンザウォーターをカバーしてるのが白木友達さんという。これもね、当日嫌だったんですけど、本当に盛り上がりまして、いや、本当に素晴らしかったですね。で、その後ですね、曽我部さんが下北沢ホーホーティーでライブを企画して、内上となつさんを呼んだんですけど、その時に内上さんから、今回曽我部さんに呼ばれたのは、あの時西山さんがライブを企画してくれたおかげなので、招待しますと言われた時は本当に嬉しかったですね。いや、なんかライブ企画をやってよかったなと思いまして、で、それ以来本当に曽我部さんがですね、すごい優しくて、本当に優しいです。とにかく曽我部さんは。はい。
そうですか。
だから、で、ミーマイももう初めてその、まあ、オープニングですけど、やってもらって、今もね、すごいですね。エマソン北村さんとやったりね。まあ、一回その音楽やめちゃったんですけど、今もすごい頑張ってます。曽我部さんは、三茶の近くにね、住んでますからね。
はい、はい。曽我部さん、弟がいて。
ああ、そうなんですか、はい、はい。
知ってますか、拓司君って言うんですけど。
あ、曽我さん弟知らないですね。はい。
実は僕、ディスクユニオンでアルバイトしてたんですけど、はい、初期。
ああ、はい。
その時、その弟の拓司君と僕、仕事場が一緒だったんです
。あ、そうなんですか、はい。
彼もバンドもちろんやってまして、はい、ガレージのバンドやってるんですけど。
はい、はい。
最近また久しぶりに連絡がありまして。
はい、はい、はい。
ええー、なんかまた繋がってきますね、はい、どんどん、この先も。
なんか、そうっすね。
びっくりです。
ロネさんは、曽我部さんとはまだそこまでは、弟さんとは
曽我部さん、そう、はい、曽我部さんは、全然、はい、弟さんと、はい、一時期職場が一緒でした。
はい。あ、なんかやっぱいろいろ繋がってるんですね。
うん。
ね、これ。はい。
ですね。
はい。いや、ほんと、ねえ、皆さん、ほんと、ちょっと思い出がいっぱいありすぎて、ちょっと、5回のね、ライブ企画で、はい。いや、ほんとに、この三軒茶屋ぐるぐるで、まあ、たまたまライブ企画やることになったんですけど、まあ、それがなかったらね、今もライブ企画が続いてるかどうかわかんないですよね。ほんとにね。実はその33歳ぐらいの時にカフェオレーベルの、原さんと一緒にライブ企画をやった時はあったんですけど、完全に一人でやり始めたのは本当にこのぐるぐるがね、最初でしたね。はい。
まあなんか当時そのステージとかライブハウスとかそういうとこ以外のお店でなんかライブをするっていうのはすごく多分珍しかったと思うんですよね。はい、なんか機材とか持ち込んで、なんかよくやってたなと今思いますね。
はい。いや、だから今考えてもよくこれだけのね、すごいミュージシャンが出てくれたなって本当にね、感謝しますね。すごいですよね。よく考えたらね、とんでもない人たちばっかりですもんね。なんか。
まあ、またやりたいですね。
そうですね。
はい。
なんのこっちゃいでしょ。 今も青春、我がライブ人生。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
ムネさんはですね、今、静岡のね、奥さんの実家で農家をやりながら店をやってるという感じなんですよね。
そうですね。まあ、基本的に農家と言っても、はいはい、アルバイトをしながら、
はいはい、
やってることは変わんないんですけど、
はい、
三軒茶でできたお付き合いができた友達なんかが来てくれたり、
はいはい、
そうですね。で、空き家を改装して、はい、今は、こちらが、宿になってて、
はい、
でまあ、みかんを使ったジュースとか、加工品を自分で作って販売するお店になってます、今。
あ、なるほど。あ、だからこのみかん作り。
そうなんですね。
OPF でしたっけ？
そうです。
あ、これは何の省略なんですかね。
オレンジ、はい、パークファームって言うんですけど。
ああ、はい。
うん。なんかやっぱ、パークって公園じゃないですか。
はい、
ああ、そう。まあ、自分でつけたんですけど、やっぱ公園がすごい大好きで。
はい。
畑ですが、公園っぽくしたいな。はい、公園でもあるみた
いな。はい。
なので、そのみかんの木の下でいつかライブしたり。
あ、いいっすね。
イベントとかね。
はい。
畑で、そういう。
はい。
したいなって思いでつけたんですけど、
はい、
だんだんそういう風になっていってるかなと思ってるんですが。
あ、そうなんですね。今、なんかコロナで、ライブハウスは密だとか言われてるじゃないですか。その、みかんの木の下でそのライブってなかなかいいですね。
はい、最高。
はい。
そう。うん、うん。もうなんか地下でやるっていうよりはもう、気持ちいい太陽の下でやりたいですけどね。
はい。え、ムネさんの三茶はまあ都会な方ですけど、静岡とかどうですか、生活は。
はい、まあ、沼津市ってとこなんですけど、
はい、沼津、はい、
沼津とか三島が最寄りの町っていうかなんですけど、
はい、
まあ、そこまでは多分、車で本当、はい、東京から2時間とか、
はい、
あるんですけど、
はい、
そこからうち、はい、今暮らしてる西浦ってとこなんですが、
はい、
ここまでまた1時間ぐらいまた、こう、まあ、海と山の方に行くんですけど、
はい、
もうここはもう本当駅もないですし、
はい、
うちの村には自動販売機が一つしかないようなところで、もう、
はい、
もう近場なんですが、とてもはい、こう何もないとこっていうんですか、
はい、
不思議なとこですよ。ものすごく。
あ、じゃあ、なるほど。なかなかその、ライブを見に行くにはなかなか、ここ、やっぱ車がないと無理ですよね。
もうすごい、アクセスはすごい大変です。だから、わざわざ来ないと来れないとこなんですけど。
ああ、はい。
うん。ね、最寄りの駅は、伊豆長岡っていうところなんですけど。はいはい、
え、そっからでも
結構時間、
はい、
そっから、まあ、車で30分ぐらいですかね。
は
い、
ああ。
うん。まあ、バスやなんかを乗り継げば来れるんですけど。
あ、はい、あ、じゃあ、バスも、まあ、乗り継げば、ああ、行ける感じではあるんですね。はい。
そうですね。そうですね。西、伊豆半島の西側って全然、本当背中側っていうか、
はい、
ところで、うん、東側の熱海とか伊東の方は結構と観光地になってるんですけど、
はい、
西浦ってすごいやっぱ、どういうの、穴場だと思います、めちゃくちゃ。
はい、うん、やっぱり、
そんなところ
で東京に住んでるとちょっと全然わかんないですね。沼津だったら結構ね、一応有名ですもんね、沼津はね。
まあ、
は
い、沼津の端っこですね、本当。南の端っていうんですか。
はい。
一応沼津市なんですけど。
はい。はい。それで皆さんの下山っていうバンドは、
時々、はい、ライブ見たことないんですけど、
はい、
名前は聞いたことあります。
そうそう、その下山がですね、なんか、リクトルームの屋上で、13月っていうのは下山のレーベルの名前なんですけど、13月農園を始めると宣言したんですが、やっぱりね、そう簡単じゃなかったみたいで、やっぱり、まあ、すぐに始めるのは無理だと言いまして、で、毎年下山主催で、全感覚祭というイベントを、開催してるんですけど、その全感覚祭の祭を祭りじゃなくて、野菜の祭に、 して全感覚したいと。うんいうことで、なんかね、もしね、下山にアドバイスがあったらね、やっぱ農業を
始め
る
ってことで。いや、アドバイスは何もないですよ。
いや、でも本当、
うん、
はい。下山はですね、まあ、三軒茶屋ぐるぐるの後っていうか、一回ライブに呼んで、
うん、
で、ボーカルの真人くんはもう二回ぐらい、ソロでライブに呼んでるんですよね。で、まさにその、二年ぐらい前、ちょうど二年前に、下北沢でですね、淵上東夏さんとマッチ・ザ・ピーポーとライブを企画したんですよ。いや、それもすごい良かったですよ。はい。
そうですか。そうなんか、
はい、
うん。やっぱライブがまた、行きたいですね、はい。なかなか遠のいちゃって、全、は、然、い、足を運んでないんですけど。
はい、いや、だから、本当なんか、機会あったらね、ムネさんのね、みかんの木の下でなんかね、ライブ企画とかいいですね。ライブとかね。
行きたいですね。西山さん、迎えに行きますんで、一回、ラッチしますんで。
はい。
下見に来てください。
先ほど、ラジオの前に聞いたんですけど、もう一回その店の名前が、回る、そう、ぐるぐるのね、はあはあ、神妙の、回ると書いて、海栄です。
海栄。そう、これ実は、ユージーマンの川波さんにつけてもらったんですけど、まあ、ぐるぐる、
はい、
ぐるぐる終わってというか、一回やめて、こっち来て、まあ、なんか名前つけてくださいっていう話がありまして、
はい、
漢字で、回るって書いて、海栄って読むことにしたんですけど、
はい、
そんな一冊で今、続きをやってるところで。
そう、先ほどもねさんから聞いたんですけど、ぐるぐるが10年、そしてぐるぐるをやめてからちょうど10年ということで、またね、その区切りの時にね、むねさんとね、こう話せて本当に良かったです。
いや、本当に西山さんの声がなんかすごいやばいですね。
はい。
顔がすごい思い浮かんじゃいますね。
まあ、コロナでもなんとか生きてますね。今、やっぱりちょっと仕事がやっぱり少なくて、ちょっと一時期、
はい、
これ大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、緊急事態宣言解除されてからまた徐々にポツポツとね、仕事、今流通関係で、まあ安い日払いのバイトをやってるので、まあ、ただライブがないので、まあそんなに、ライブしかお金使うところがないの。ライブと CD しかね。
それもおかしいですけどね。いやでも本当に西山さん、新譜を買ったり、やっぱちゃんと、はい、
はい、
とこはやっぱすごい、やっぱリスペクトですね。やっぱアーティストの新しいものもちゃんとチェックして聴いてるってい
う。あ、そうなんです、そうそう、新しい バンドとかも結構チェックしてまして、今、リーガルリリーというバンドがね、すごいお気に入りなんですけどね。
いや教えてほしい。また、CD やら、今度、
はい、
また貸していただきたいですね。はい。いろいろ。
はい、
ぜひ続きやりましょうね、ぜひ。
あ、そうですね。ちょうどね、なんか、こう、ムネさんと話す機会がね、あったわけだし、またね、はい。あ、わかりました。はい。いや、ほんとムネさん、今日はね、ほんとありがとうございました。
ああ、いいえ、こちらこそ、まだまだ
続きますね。で、もちろん、三軒茶屋ぐるぐるのね、本当に一年間ってそんな短かったなと思うぐらいのね、濃い時間で、本当にね、あの時もありがとうございました、ムネさん。
はい、はい、こちらこそ。は
い、いや、またね、なんかやりたいですよね。
ぜひやりましょうね、また。
はい。
うんうん、
じゃあ、本当ムネさん、ありがとうございました。
あ、どうも、こちらこそありがとうございました。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組は生配信終了後、随時、ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。お相手は何のこっちゃい西山と、
宮崎武文、宮地でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何のこっちゃーい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。